はい、こんにちは。タコラジ第3回配信させていただきたいと思います。私は鍋と言います。よろしくお願いします。このですね、タコラジという番組は、おっさんによるおっさんのためのポッドキャストゲーム番組を目指してですね、地味に1週間に1回ぐらいのペースで配信していくつもりでやっております。さて、近況と言いますか、昨日の夜なんですけれども、某ですね、スパフォの大会に参加いたしまして、まあ見事にボコボコにやられましたけれども、まあですね、やっぱり皆さん強くてですね、というか私があんまりスパフォをちゃんとやってないっていうのがいけないんですかね、練習したんですけども、なかなかですね、やっぱり皆さんとレベルの差がかなりありまして、全然叶いませんでしたね。うまい方は本当うまいんで、これはちょっとおっさんにはハードルが高いなと思いつつも、昨日はまだですね、前哨戦というか公開スパーリングみたいなもんだったので、本番はまだこれからなんですけど、ちょっとでも練習して頑張ろうかなと、一勝できればいいかなというところを目指して頑張っていきたいと思いますけど、やっぱりあれですかね、スティック買った方がいいんですかね、今、パッドでやってるんですけども、まあ技出なくはないんですけども、とっさのですね、しゃがみガードとか、ちょっと後ろにバックダッシュとかですね、そういうのが微妙に出なかったりするんですよね。斜め方向がやっぱりちょっと弱いなーっていう感じがするんで、スティックを買うかなーとも思うんですけど、そこそこ評価がいいスティックはですね、やっぱりゲーム1本買えるぐらいの値段がするので、ねえ、どうしてもこの秋のラッシュのことを考えると、スティックよりはゲームソフトのためにお金を取っておきたいなと思ってしまうんですけれども、そんな考えだから負けるんでしょうかね、やっぱりね。でも、パッドでもね、十分強い方もいますし、まあ、努力次第でなんとかなるかなと思いますんで、頑張っていきたいと思いますね。そんな感じで最近ゲームは、スパフォーメインでやっておりますね。はい、そういうわけでですね、今回お話しさせていただくのは、私の大好きなセガ。セガですね、セガはいいですよ。セガについてお話しさせていただきたいんですけども、セガといってもですね、私がやってきたゲーム機でいうと、メガドライブとサターン、セガサターンとドリームキャストがあるわけなんですけれども、これ全部話すとですね、果てしなく時間がかかりますので、とりあえず今日は、メガドライブのソフトについてお話しさせていただこうかなと。私がやってですね、楽しかったソフトをちょっとお話しさせていただいて、ああ、セガっていいですねっていう、まあ、おっさんにしか分かっていただけないトークになりますけれども、その辺はご了承いただきたいかなと思います。私がですね、メガドライブを買ったのが、いつになるのかな。大学1年の時に、アルバイトして結構お金が自由になるようになったのと、まあ大学生なので、学校はあんま行かなかったんですよね。バンドやってたんですけど、バンドばっかやってて、バンドとバイトで合間にゲームしてたって感じだったので、基本勉強全くしてなかったんですが、そんなわけでお金が多少ありまして、で、その頃ですね、ちょうど家にゲーム機は特になかったんですね。自分ファミコンもスーファミもその時、持ってなかったんですよ。意外に珍しいかもしれないですけど、ファミコン世代なんですが、うちはですね、ファミコンなかったんですね。そのファミコンよりさらに前の世代のカセットビジョンってご存知の方いますかね。バカでかい本体にバカでかいカセットを挿してですね、もうドットというか、マス目というか、なんていうんですか、クロスワードパズルみたいな画面。それこそインベーダーゲームのレベルよりもっとドットが少ないですね。そんなので、家庭用のゲーム機があったんですよ。カセットビジョンって。多分ね、わかんないですよね。それをですね、自分が、小学校かな、買ってもらったんですよ。で、それを持ってたもんで、その後すぐファミコンが出たんですね。だからね、ファミコン買ってくれってちょっと言いづらかったんですよね。で、そのまま言わずに、まあ近所に友達でですね、ちょっとお金持ちのお坊ちゃまがいらっしゃいまして、 で、そこに行ってですね、その子やっぱりお金持ちですから、毎月出るファミコンソフトほとんど買ってもらうみたいな勢いでですね、すんごいカセットあったんですよ。だからそこに会社、学校、会社じゃねえよ。学校帰りによって、何時間も遊んでですね、帰るっていうのはもう日課でしたね。だからファミコン家になくてもね、全然苦じゃなかったんですよ。そいつんち行きゃあるし、ね、買ってくれっていうのもね、申し訳ないなーなんて、私も少年の頃は結構奥ゆかしかったんですね。うん。そんなわけでファミコンを持たずに、ずっと小学校、中学校、高校と来てですね、まあ、ほとんど中学、高校なんか音楽ばっかり、バンドやったりですね、バンドブームの時代ですから、ね、イカ天世代ですよ。そんなわけでですね、バンドやって、あとはね、ガンプラ作ったりとかっていう、結構インドアな生活をしてたんですね。だからゲームはほとんどやってなかったんですよね。そんな中、大学に入ったところでメガドライブを買ったと。なぜだと。スーファミじゃねえのかと思うかもしれませんが、ちょうどですね、スーファミが1990年の発売なんですけども、私がメガドライブ買ったのはですね、多分その翌年か、1991年か2年ぐらいなんですね。なんで買ったかって言ったらですね、自分がそのよく CD を、中古の CD を買いに行ってたですね、ディスクユニオンっていうところがあるんですよ。横浜のですね、関内っていうところにあるんですけどね、馬車道。ご存知ですかね、レンガが敷いてあるみたいな。そこにですね、ディスクユニオンっていうのがね、お茶の水とかにもありますけど、横浜は結構でかかったんですよ。そこがゲームとかも扱ってたんですね、中古で。で中古の CD を買った帰りに、まあ、ブラブラしてたらいろいろゲームがあって、ゲームそういえばやってないなぁ、なんて思って。見てたらですね、メガドライブ、まあ、結構安く売ってたんですね。で、スーファミはその当時の大学の友達とか、バイト先の友達が結構持ってたんで、でもメガドライブいいなぁなんて思って、ちょっとひねくれてたんですよね、当時からね。あとソフトもですね、中古で結構安く売ってたんですよ。だからちょっとなんか勢いでメガドライブを買ったわけですね。うん、セガっていうのはなんとなくは知ってたんですよ。ゲーセンとかでね。で、メガドライブを、本体を中古で買い、その時一緒に買ったソフトが、シャイニング&ザ・ダークネスっていう RPG なんですね。ウィザードリー系のダンジョンに潜るタイプの RPG なんですけども、これなんで買ったかって言ったら、確かジャケットの絵がなんか若干アニメチックでありながらもそんなにアニメしてないというか、ちょっと表現が難しいですけども。なんかとにかく絵描いてる方の雰囲気が、絵の感じが良かったんですよね。で、あとダンジョンに潜るっていう、まあ、単純そうな感じ。久しぶりにちょっとロールプレイングでもやりたいなと思って買ったんですけれども。それがあれですね。私のセガ購入初体験ですかね。で、またそのシャイニング&ザ・ダークネスがですね、面白くてですね、これは意外に名作として有名ですけれども。これが、ずっとやってましたね。なんかこの頃まだオートマッピングとかない世代で、本当ウィザードリーみたいに 3D のダンジョンの中をひたすら潜って、アイテム探したり、敵と戦って、なんかそのダンジョンごとの目標を達成して次に進んでいくみたいな感じだったんですけども。なかなか面白かったですよね。久しぶりにやったゲームってこともあったんですかね。そこですっかりですね、もうメガドライブファンになっちゃったんですよ。そんな中ですね、心に残ったソフトっていうのは結構いっぱいありますので、その辺をもうちょっと、お話ししていきたいと思います。セガー。さて、じゃあ2つ目のソフトとしてですね、1991年の9月20日発売のセガの名作レンタヒーローですね。レンタヒーローご存知でしょうか。皆さんセガ最高のヒーローだと思ってるんですけども、一応、ブログの方にリンクなり貼っときますけども、今Wii のバーチャルコンソールでダウンロードできますので、600円ぐらいですから、試しにやってみてはいかがですかね。どんなゲームかっていうと、すごい説明しづらいんですけども、まあ、ヒーローものなんですけどもね。画面の構成は、まあ、見下ろしタイプの RPG ですね。要はドラクエみたいな感じなんですけども、戦闘になるとですね、 画面が切り替わって、対戦格闘みたいな、1対1の、1対1じゃないこともあるか。うん。横スクロールタイプの、対戦格闘の画面になってですね、戦うんですね。これがですね、レンタヒーロー設定がいろいろ面白くてですね、なんでしょうね、レンタヒーローっていうぐらいなので、まずレンタルしてるんですね。何をレンタルしてんだって言ったらですね、自分が着てるコンバットアーマー、この変な、なんでしょう、3D サングラスみたいのと、なんか全身タイツみたいなやつなんですけど、これをですね、世界の平和を願う、夢のハイテク企業、セカからですね、レンタルしてるんですよ。セカってなんだって、まあサービス&カフェテリアだったかな、なんか、そんな名前だったと思うんですけども、このセカからレンタルしてるコンバットアーマーで、街の皆さんの悩み事を解決したりですね、巨大な悪と戦っていくわけですね。まあ、この時点でもうすごい下町感があるというか、なんか地味な感じしますけれども、これでですね、さらにコンバットアーマーは電池で動いてます。内部電源とかないので、単3乾電池とか、単2単1で動くんですね。だからコンビニに売ってます、電池が。電池を買うお金は、セカさんは用意してくれませんので、自分で、依頼をクリアしてですね、報酬を得ないとダメなんですね。で、報酬を得て、電池を買って、電池を充電じゃないな。報酬を得て、電池買って、電池を入れて、そのコンバットアーマー動くっていう。すごいシステムなんですね。で、コンバットアーマーですね、ほっといてもパワーアップしませんので、これまたですね、セカさん、結構厳しいんでしょうかね。なんか未来のセガを占ってたのか、多分ですね、お金が結構厳しいようで、資金繰りがですね、苦しいのか、開発費用をセカさんにですね、提供しないと、これがいいコンバットアーマーができないんですよ。びっくりしますよね。レンタル代も払ってるんですよ、もちろん。レンタル代も払って、さらに電池代も自分で稼いで、さらに開発資金まで自分で提供しないとダメっていう、なんかヒーローなんだかなんだかね、完全サラリーマンですよね。その辺のね、設定がすごい新鮮で面白かったんですよね。で、もちろんその自分の必殺技みたいなものも、そのセカさんにですね、開発してもらわないといけないですね。だから開発してもらわないと、いつになっても強くなりませんから、これまた依頼をクリアして、お金を貯めて、開発資料を渡して、新しい武器作ってくださいよ、って言って作ってもらうという。なんでしょうね。本当に、君は人のためにレンタヒーローになれるか、書いてありますけれども、ちょっと嫌ですね、うん。ゲームだからいいですけども。でですね、このセカ、サービス&カフェテリアでよかったかな。あ、違った。センセーショナルカフェテリアですね。間違えましたね。セカさんは、センセーショナルカフェテリアですね。セガがサービス&ゲームズでしたね。ちょっとごっちゃになりました。すいません。センセーショナルカフェテリアに行って、確かね、その見た目は普通の喫茶店みたいな感じなんですよ。でも裏の顔はその世界平和を願う企業っていうことで、確かに地下に行かなきゃいけないんですよ。で、地下に行くのはどっから入るかっていうと、そのカフェのトイレに、便座に座るとですね、トイレがウィーンとスライドして地下に行くっていうね、もう細かいところでね、笑わせようとしてるのがもう見え見えなんですけれども、そういうね、くだらないとこはおっさん好きなんですよね。うん。で、そう、アーマーのね、その、レンタル料もですね、銀行から振り込んだりとかするんですよ。妙にね、現実的なんですね。さらには街の名前がですね、全部当時、セガが羽田にあったんですよ。本社が確か。で、羽田に向かう京浜急行の線路でですね、駅がいっぱいあるわけですけど、その駅名をもじった、羽田をダハネとかね、蒲田をマカタとかね、うん、大鳥居を大鳥とか、そういう街の名前になってるんですよ。で、街のいろんな場所で、よく考えたらこれ結構、全部マップが繋がってないですけど、ちょっとしたオープンワールド的な雰囲気がありますよね。で、依頼もですね、結構くだらない、それこそ主人公妹がいるんですけども、 その妹にですね、隣の家の子が確か惚れちゃってですね、その妹にラブレターを渡してほしいとかね、あとはどこどこの会社までラーメン運んでくれとかですね、そんなくだらないやつからだんだん人助けをしたりとか、そういう依頼が増えてきてですね、なんか気づくとなんかすごい大きな陰謀に巻き込まれていく的な、その辺のストーリーもね、やっぱ面白かったですよね。うん。で、意外にちょっとバランスがきついというか、私初めてやった時です。これ積んじゃったんですよね。というのは、結構お金をしっかり稼いでですね、無駄にその電池代とかに使わず、どんどんどんどん投資していかないと、自分がやっぱパワーアップきつくなってくるんですよね。だからその辺ですね、しっかりやっていかないと、積んじゃう可能性があるっていうところも、まあ、せがらしいというか、そういう素晴らしいゲームです。続編がドリキャスかな、うん、ドリームキャストで、レンタヒーローナンバーワンでしたかね。出てますけれども。で、続編というかリメイクになるのかな。うん、それもまあまあ、面白いですね。でもまあ、このメガドラのレンタヒーローには叶いません。戦闘のシビアさとかですね。うん。各所に込められたくだらないギャグですね。そういうセガの自虐的なところはこの時からあったんだなっていうのがわかるゲームですね。うん、ぜひ、600円ぐらいですから、Wii のバーチャルコンソールだと。試してみてはいかがでしょうかね。まずはレンタヒーローおすすめです。セガー。はい、で、次がですね、1992年3月発売の Shining Force というソフトなんですけれども、これは先ほどの Shining and the Darkness の同じシリーズですね、Shining シリーズ。今でも続いてるんですよね、なんかいろんな Shining なんたらかんたらみたいな。で、多分 Shining シリーズで一番有名なのがこの最初じゃないや、Shining Force だと思うんですけれども、1、2ともにやりましたけれども面白かったんですよね。シミュレーションタイプのロールプレイングゲームで、まあマップクリアしていく感じなんですけれども、シナリオもですね、すごい王道で単純ながらも面白かったですし、キャラクターも、イラストも魅力的なキャラクターが多くて、バリエーションも多かったし、しか全部で30人ぐらい仲間になるんでしたかね。で、隠れてる仲間とかもね、いたりなんかして、それを探したりとか、で、戦闘シーンがですね、すごく好きだったんですけども、戦闘になると画面が切り替わって、真横にこう、敵と味方が並んで戦うとかじゃなくて、自分が手前、敵が奥で斜めに配置されるんですね。で、自分側のキャラクターは背中しか見えないんですけども、でもそれがすごく奥行きがあって、あと、ちょっと背景をですね、歪ませて、広角よりワイド目に書いてあるんですね。だからすごくね、広がりがあって新鮮だったんですよね。その世界でちゃんとキャラクターが戦ってる感じがして、うん、素敵でした。あと音楽もね、いいんですよ。当時は FM 音源って言うんでしたっけね。まあピコピコ音みたいな感じですけれども、打ち込みの音ですごい厚みのある音出してたなぁと思いますね。メガドライブは結構ね、音楽いいソフト多いですよ。うん。シャイニングフォースはね、有名なんでそんなに、まあいいかなと思います。好きなキャラクターはね、ヨーグルトっていうのマスコットいましたけども、可愛かったですね。うん、いいゲームです。これも確か、バーチャルコンソールで配信されてますから、ぜひちょっと一度ね、興味ある方はやっていただきたいですね。確かなんだっけな、ゲームボーイ系でも配信、あれだっけな、移植されてましたかね。うん。ぜひやっていただきたいですね。面白いです。さて、で、RPG 続きますけれども、その同じ92年の6月にですね、ルナシリーズが出るわけですよ。ルナの1作目のシルバースター。これがですね、メガ CD で発売されてるんですね。メガ CD ってご存知でしょうかね？メガ CD というのはですね、要はメガドライブはカセットタイプだったんですけれども、ソフトの容量を多くするために CD がこの頃から使われるようになったんですね。で、その CD を搭載したメディアを、要はですね、ファミコンとディスクシステムみたいなもんですかね。 メガネドライブ、うちのは初期型のメガドライブだったんで、結構でかいんですよ。大きさにするとですね、うちの60ギガの PS3 に近いのかな。幅とか結構そんなもんですよね。で、そのメガドライブが厚みが確かね、5センチぐらいはあったんですかね。まあ、普通の15インチぐらいのノート PC とかと同じぐらいですかね。大きさのイメージとしては。それの下に、その同じ大きさのお弁当箱みたいなのですね。ガチャコンとくっつけるわけですね。押すとですね、厚みがね、10センチはオーバーするんですよ。ちょっとした鈍器ですよね。まあ、殴ったら人殺せるぐらいの大きさと重さをですね、兼ね備えたスーパーマシンがメガ CD なんですけれども。で、メガ CD になったことで、やっぱりアニメーションと、あと、歌とかですね、音声ですよね。その辺がすごく使えるようになって、このルナなんかもオープニングに歌が入ってますよね。オープニングアニメーションと歌が入ってて、すごいね、もうそれだけでも当時は感動しましたよ。あ、なんかテレビのアニメみてえだ、すげえ、みたいなね。そういうのが導入され始めたのが、私の記憶ではこの辺ですかね。うん。で、内容はですね、ものすごく王道の RPG ですね。これはね、確かゲームアーツさんが作ってるんですよ。後にグランディアとかですね。そういう名作を出すゲームアーツさんですね。それでこれ2も出てますけども。まあ、ストーリーなんかはですね、なかなか燃えるシチュエーションもあったりなんかしながら。普通の RPG ですって言うとなんかあんま褒めてないですけども。まあ、良くも悪くもですね。王道の RPG なんで誰でも遊べる、誰でも楽しめるタイプの。RPG ですね。キャラクター性がすごく強くなってきたジャパニーズ RPG の走り的な存在じゃないのかなと個人的には思ってるんですけども。うん。まあね、ドラクエみたいな世界からだんだんキャラクターを押し出していく RPG の流れに変わっていく途中の作品だったのかなと思ってます。さらに、メガ CD でですね、これは確かパソコンとか MSX かな、あの辺の移植だと思うんですけども、1993年の5月に、イリュージョンシティ、幻影都市、知ってるかな、これが発売されましてですね、これもね、買ったんですよ。で、これ何が新鮮だったかっていうと、RPG って今までですね、自分のイメージではいわゆるドラクエみたいな、二等身のキャラクターがフィールドで歩いて、歩くまでもその、なんていうんですか、西洋のファンタジーを下敷きにしたのが、RPG だと思ってたんですけども、このイリュージョンシティは、未来の香港みたいな感じなんですけどね、ちょっとブレードランナー、あの世代のサイバーパンクをすごい影響されてるのか、未来的な世界で、主人公とかの名前も漢字なんですよね。天に人と書いて確か、天連だったっけな。ちょっとうろ覚えですけど、確か相棒とかもメイファンとか、確か中国系の名前だった記憶があるんですね。で、武器も剣だけじゃなくて、銃が使えたりとか、拳銃だの、ライフルだの。で、ゲーム画面の中でも、そのキャラクターは二等身じゃなくて、八等身ぐらいのちょっとイケメンなですね、ちっちゃいキャラクターがすごい、いろんな演技をするんですよね、そのドットの中で。ところどころアニメーションも挿入されるんですけども、その、八頭身のちっちゃいキャラクターがですね、すごいいい演技をするわけですよ。ストーリーも、ちょっと大人向けになってますから、敵側もですね、いろんなしがらみがあったり、敵側の男女間のですね、ちょっとした恋愛要素的なものもあったりとかですね、すごい大人なシナリオ。これ説明すると長くなるので、動画貼っときますから、ちょっと興味ある方は、見てください。これもメガ CD ですね。うん、メガ CD ね、いいゲーム多いんですよ。イリュージョンシティは、ご存知の方は多分確実に30代後半に行ってると思いますけれども、名作です。今ね、やりたいんですけどね、実家に、確かソフトあったと思うので、取りに行くのが面倒くさいのでやってません。でも、おすすめです。セーガー。さて、続いてですね、またこれまたメガ CD ですね。1993年の7月、シルフィード。これも移植出したかね。名作ですよ、シルフィード。これもゲームアーツなんですよ、確か。 ルナー作ったところですよね。で、3D タイプのシューティングで、もう当時ね、3D のポリゴンっていうだけでもうびっくりしてたわけですよ。メガ CD にもね、ポリゴンあったんですよ。プレステサターンの世代からじゃないですからね。やってましたから。この同じ年にですね、スーパーファミコンではスターフォックスが出るわけですよ。確か、もう出てたのかな ?1993 年2月ですね。スターフォックスが出てます。でその同じ年に、シルフィード。これね、シルフィードオープニングが何よりかっこいいんですよ。当時のポリゴンなんで、テクスチャーがね、貼られてないんですけども、ただの面なんですけどね。色分けされただけの。それなのに、ね、細かいディティールをすごい綺麗に再現してて、今見てもね、普通にかっこいいと思うんですよ。あれ、それこそ多分テクスチャー貼り直したら、めちゃめちゃかっこいいんじゃないですかね。何よりその、自分の期待であるシルフィードがかっこいい。当時、1993年のデザインにしては、すごくね、今でも通じるデザインだと思うんですよね。かっこいいんです。ゲーム自体はね、私、シューティングが苦手なものでですね、大して進めなかったんですけども、うん。名作らしいです。かなりね、評価高いですよ。実際面白かったですね。ただゲーム画面になると若干しょぼくなるっていう、オープニング、すごいかっこいいんですけど、ゲーム画面になると自分の機体がですね、ちっちゃくなって、3D というか疑似 3D みたいな感じですかね。ちょっと斜め上から見た感じなので、うん。あくまでポリゴンを使った 2D のシューティングみたいな感じなんですかね。でもね、面白いですよ、やっぱり。一見する価値はあるかなと思います。ここもね、やっぱりセガのハード好きな人なら外せないでしょうね。うん。そんな、シューティングの名作、シルフィード。皆さんもプレイ、今難しいか。ね。今、シルフィードできるとこあるのかな?なんかどっかに移植されてたらいいんですけども。うん。もう一回やってみたいゲームですね。セーガー。はい、では続いてはですね、1993年9月発売。メーカーはトレジャー。トレジャーと聞いてわかる人は、セガ大好きな人。うん。ガンスターヒーローズですね。これはもうね、超名作ですよ。これも Wii の方で配信されてますけど、アクションシューティングっていうんですかね。一応キャラクターが銃を持ってて、銃で撃つのがメインなんですけど、敵に近づいて投げたり、あとスライディングしたりですね。結構様々なアクションができるシューティングゲームなんですけれども、武器がですね、ちょっと変わってまして、スロットが2つあって、そこにはめ込むスロットの、要は効果によってですね、いろんなそのレーザーだったり火炎放射器だったりホーミングしたりとか効果が変わるんですね。しかもその組み合わせによってですね、またそのレーザーでありながらホーミングするとか、火炎放射器だったのがそれもホーミングしちゃうとかですね、あと強力なレーザーになるとかいろいろできるんですよ。で、敵もですね、この当時としてすごい画期的なぐらいに関節がいっぱいあるうねうね動くですね、巨大なボスが出てきたりとか、あと、スクロールしてるステージを背景にしながら変形する敵と戦うとかですね。とにかくアクション的な見せ場がもう山盛りのゲームで、これはね、ハマりましたね。友達とですね、一晩中やったりしてましたね。もういい歳してましたけどね、その時ね。確かもう社会人でしたよね。社会人1年生ぐらいでありながら、休みの日の前の夜からですね、その日の朝までずっと二人でやったりとか、してましたね。この頃のメガドライブのソフトは本当アクションが充実してて、もう面白いゲーム満載ですよ。特にこのガンスターヒーローズは、ですね、こないだ Wii の方でダウンロードしてやったんですけど、久しぶりにやったら全然ですね、一面もクリアできず、すごいショックだったんですけど、難易度高いんですかね。もしかしたら当時自分一人でやってる時はイージーとかでやったのかもしれないですけど、昔はね、クリアできた記憶はあるんですよ。うん。多分ノーマルでクリアしてたはずなんですけど、今はですね、ノーマルでも最初のステージのボスで結構苦労して死んじゃったりするぐらいのヘタリっぷりですけども。ガンスターはね、この後にもガーディアンヒーローズっていうのがサターンで出ますけれどもね。ほんとトレジャーはね、
あのキャラクターを生かしたゲーム作りがすごい上手くて、あのアクションは多彩だし、ステージもね見せるしね、いいゲーム作る会社だったんですよね。今はシューティングメインでやってるんですかね。あのシューティングはあんまりやらないのでちょっとわからないんですけども、多分まだ頑張ってますよね、トレジャーさんはね。うん、そんなわけでですね、ガンスターヒーローズはぜひとも、プレイステとか Xbox でも配信してほしいなと。ガーディアンヒーローズ配信するんだったらガンスターもお願いしますよっていう感じですけれども、まあ一応 Wii でできますから、 Wii 持ってる方はあの600円で買えますんでね、ぜひやっていただきたい。ガーディアンヒーローズじゃねえや、ガンスターはねいいですよ、面白いですから、おすすめです。セーガー、さあさあどんどん行きますけれども、その同じですね、1993年の9月、ほぼ発売日も近いですね、ガンスターと近いんですけども、サンダーホークっていうですねメガ CD のゲームがあるんですね。これはね結構マイナーなのかな、個人的にはねかなりハマったゲームです。内容はあのヘリアパッチみたいな攻撃ヘリに乗って敵の何でしょう、戦地に敵の基地を攻撃したりとかですね、地上の戦車を攻撃したりとかっていう、いわゆるなんだろう、フライトシューティング、あのパイロット視点でのフライトシューティングなんですね。それはすごい新鮮でね、操作も結構難しかったんですよ。上昇下降ローリングみたいないろいろあって、武器もですねガトリングとミサイルがあって、当時の1993年ですから今から18年前ですよね。18年前、なべさん今38歳、18年前、20歳か、20歳の頃にやってたんだ、これ。そう考えるとすごいな。一応あのブログにですね、なんか動画サイトのリンク貼っときますけども、まあ今ね、見ると、確かに、ああ、ポリゴンだね、みたいな感じがするかもしれませんけども、当時はね、これでもすごかったっていうか、まあ今見ても僕はすごいと思いますけども、結構ね、リアルだし、なんだろう、すごい戦場の雰囲気を感じられるゲームでしたね。なんかね、面白くてずっとやってたんですよ、これ。ひたすらに。なんでそんなにハマったのか自分でもよくわかんないですけど、雰囲気が良かったんですかね。ちゃんと作戦前のブリーフィングがあるんですよ。ただの透明ですけどね。一枚絵なんですけど、ちゃんと部屋にみんなが集まってですね、後ろからスライドがバーッとついて、光がバーッとついた中でブリーフィングが開始されてですね、敵の配置とかはわかるわけですよ。だからそういうのだけでも燃えてね、結構ずっとやってましたね。シューティングにしてはね、かなりやってたかな。後半のステージになると対空砲とかがやったら多くて、もうすぐ撃ち落とされちゃってですね、全然進めなくなってクリアはしてないはずです、確か。でもサンダーホークはね、多分知ってる方ならわかるんですけど、熱いゲームですよ、あれは。曲もね、かっこいいんですよ。なかなか渋い。そうだ、さっきから言ってると、この頃のゲームの曲って結構かっこいいの多いですよね。特にね、メガ CD になってから音源がいろいろ使えるようになって、かなり表現広がりましたよね。サンダーホークの曲なんかも多分知る人ぞ知る名曲なんじゃないかなと思ってますけど。ただこれあんま話してるとね、ずっと説明しちゃうので、ちょっとさっさっさっさと行きましょうか。まだまだね、話したいソフトありますので。そんなわけでサンダーホーク、とりあえず動画見てみてください。面白いですから。これもおすすめと。セーガー。はてさて、どんどん行きますよ。さらに1993年11月、メガドライブ、カセットの方ですね。アラジン。ディズニーの映画のアラジン。あれをですね、メガドライブのゲームにしたやつなんですけども、このね、ディズニーのゲームは侮れない。すごいモーションが綺麗で、本当にアニメに近い、ぬるぬるした動きするんですよ。で、アクションとしてもすごい優秀だし、何より面白いしね、やっぱり世界観が完全に再現されてるっていう感じ？とは言っても私アラジンの映画見てないので、完全に再現されてるかどうかは断言できないんですけど、ゲームとしてはね、すごい出来がいいですよ。確か結構名作として有名なはずですね。 これは配信されてないのかな、 Wii の方では。ちょっと確認してないんですが、これもね、実家にあるなぁ。やりたいなぁ、また。メガドラごと持ってくるのか。でかいからなぁ。でもね、アラジンやったことある人は、多分、そうだね、面白いゲームだねって言ってもらえると思いますね。いやぁ、メガドラ、いいね。アクションが豊富。やっぱ海外でね、ジェネシス、そうですね、セガジェネシスでしたっけ。すごいシェア持ってましたもんね。海外で確か 50% ぐらい売ってたんですよね。家庭用のシェアとしては。だから、いいゲームいっぱい出てましたよね。あ、そうだ、ソニックとか全然触れてないですけど、まあ、ソニックはいいですよね。誰でも知ってますもんね。そのわけで、アラジンも、これはね、ハマりました。これはちゃんとクリアしたかな？そんな記憶があります。セガー。さあさあ、なんかもう解説というかですね、ただただ紹介してるだけになってきましたけれども、さらに1993年、まあ、豊作ですね、この年はね。やっぱソフト、ハード出て5年目ぐらいっていうと、かなり熟成期になるんですかね。いいソフトいっぱい出てますよね。で、その93年の年末ですね、12月に、メガ CD でですね、これも知る人ぞ知る名作、夢見館の物語。これはね、当時かなり話題になりましたよね。シネマティックアドベンチャーみたいな感じ。まあ、わかりやすく言えばですね、バイオハザードの洋館がありますよね。ああいう感じのところを自分の主観視点で、FPS 視点で探索して、自分の妹を確か探すんでしたっけね。なんかね、蝶々に、青い蝶々が飛んでて、それに導かれて、なんか話を進めていくみたいなやつだったような気がするんですよ。基本的にはね、決まったところしか移動できないし、ネットで、ちょっと前流行ったフラッシュとかの脱出ゲームみたいなののもっと綺麗な感じ？ちゃんと作り込んである感じって言っちゃうと、あれか、あんまり褒めてないのかな。でもね、システム的にはそんなもんなんですけど、当時はすごい斬新だったんですよ、やっぱり。画面もね、やっぱり 3D で自分の視点で家の中を探索できるっていうだけでもうすごい興奮した覚えではあるし、途中でね、即死のイベントもあったりとかしてね、結構覚えとかないといけない、覚えのところもあるんですけど、で、ストーリーも一本道だけれども、かなりハマったし面白かったですね。画像と音楽とその雰囲気がすごく良かった。夢見館。続編がね、サターンで出てるんですよ。ただそっちはクソなんで、いいです。無視です。あくまでも夢見館はメガ CD 版が最高。これもね、動画を見ていただければ、まあでも今の若い人たちこれ見てすごいと思うのかどうかちょっとわかんないんですけど、最近ね、HD のグラフィックに慣れちゃってるでしょう、今の若い子たちは。しかもこのゲームは93年で18年前でしょう。ねえ。今の例えば二十歳過ぎの人たちがやったかってやってないよね、きっとね。残念かな。そういった意味では僕らぐらいの、その30代の半ばから後半ぐらいの世代って、ゲームの成長とともに自分も成長してきた世代なんですよね。だからファミコン以前から一緒に自分が年齢を重ねるに従って新しいハードがどんどん出てきて、どんどんどんどんバリエーションの増えるゲームが出てきて、いろんな世界が広がったっていうのと同時に、自分の実際の生活での経験も増えていくわけじゃないですか。学校、高校行って、大学行って、就職してとか、それから結婚してとかね。そういうのに合わせてやっぱりゲームのね、内容もやっぱりどんどんどんどんいろんな複雑化していってるので、素直にこう、一緒の成長してきた感じはありますよね、やっぱりね。そういった面で今の、例えば、中学生ぐらいの子とかっていきなり、なんだ、フォールアウトとかね、ああいうすごいゲームが世の中いっぱいあるわけですよ。だその点ちょっとかわいそうな気もしなくもないかな。まあ楽しいんでね、いいんだけども、一緒に成長してこれたっていうのはね、この世代だけのやっぱ特権かなって思ったりもしますね。あ、話はそれましたね。じゃあ次のソフト行きましょうかね。セガー。 で、次も、まだこれも1993年ですね。夢見館の1週間後に、メガドライブの方で、ファンタシースター4ですね。千年期の終わりに。これ、ファンタシースターシリーズは、メガドライブでは2から4までかな。1は確かマスターシステムだかマーク3だか忘れましたけど、出てましたね。で、ファンタシースター2が通常名作とかされてますけども、個人的にはこの4はすごい好きでしたね。あの、アニメーション要素がやっぱ入ってきて、あの、イベントがですね、漫画のコマみたいなカットシーンが入ってきたりとかしてですね、うん。なかなかちょっと盛り上げる感じになってるんですよ。そんなにデータを食うようなアニメーションをバシバシ入れるわけではないけれども、効果的にイベントを盛り上げてる感じがね、好きでしたね。わかりやすいですしね。これもね、誰でもクリアできるタイプのゲームだと思いますよ。ファンタシースターっていうのは、ファンタジー、いわゆる西洋ファンタジーではなくて、ちょっと SF 要素が入ってて、他の星に行ったりとかですね、宇宙船が出てきてとか、そういうのがあったりとか。でも魔法も、剣もあるし、かといったら銃も、ビーム兵器もあるみたいな、すごいミックスされた世界で、セガの看板 RPG ですよね。これはこの後、あれですね、ドリキャスとかでファンタシースターオンラインになって、まあ今に続いてるわけですけれども。あ、ファンタシースターオンライン2出ますね。PC だけでしたっけね、今のところ。あれ、ちょっと期待してますなぁ。面白そうなんだよなぁ。ファンタシースターやっぱり好きなんですよね。まあオンラインもね、いいんですけど、ちょっとストーリーもののやつもまた出してほしいなと思うんですよ。一本道でいいんですから、ストーリーは。たまにはね、そういうのもやりたくなるんですよ、おっさんとしては。昔ながらのね、RPG をちまちまと遊びたくなる時もあるんでね、これもね、Wii のバーチャルコンソールで配信されてますから、買ってみてはいかがですかね。私買ってちょいちょいたまにやってますけど、面白いですよ。うん。RPG ってこういうんでいいよなーっていう感じ。うん。某ね、FF とかみたいにね、欲しなくてもね、いいんですよ。面白ければ。面白さの本質って何だろうって。あ、この話すると長くなるから、やめます。じゃあ、ですね。次、1994年のソフトの方に話、行きます。セガー。さてさて、1994年、今からですね、17年前ですね。この年何かっていうとですね、ついに、この年の11月にですね、セガサターンが発売されるんですよ。そのぐらいの世界なんですけれども、この年にもね、いいソフト出てます。ただちょっとね、サターンの発売の影に隠れてね、消えかけてるソフトが多いのはちょっと残念なんですけれども、ちょっとね、いくつかご紹介したいですね。まずはですね、1994年の4月に発売されたモンスターワールド4。これですね、シリーズものなんですが、確かワンダーボーイシリーズっていうのがありまして別に。そこの中でモンスターワールドってのが確かあったのかな？モンスターワールド3とか、ワンターボーイ5モンスターワールド3とか確かややこしいのがあったような気がしますけど、それの続編になるのかな？モンスターワールド4。ワンダーボーイシリーズから外れて、モンスターワールドっていう単品での発売になったんですよね。これがですね、可愛らしい女の子が主役で、なんか、ペペログっていう可愛いマスコットキャラクターを連れてですね、すごい細かなアクションをしながら進んでいく、完全横スクロールのアクションロールプレイングゲームですね。うん。で、主人公も二等身ぐらいで可愛らしいんですけども、なかなか歯応えのあるアクションでですね、敵もでかかったりしましたし、ストーリーもなかなか面白いし、あ、これもそうだ。Wii で配信されてますね。あ、なかなかいいの。配信しますね、Wii のバーチャルコンソール。うん。これもね、なんか安心してできるゲームですよ。イメージ的には、後のセガサターンとかの、プリンセスクラウンとかに通じるような感じがありますね。柔らかいファンタジータッチのゲーム。ちょっとね、主人公の格好がアラビアンチックって言うんですか？頭の髪の毛束ねて、ベストを着て、下がなんかなんだろう、水風船みたいな。モンペみたいなのでっかいパンツ、いわゆるアラビアンな感じの格好で、で、持ってる武器も確か青龍刀みたいなね、ちょっと曲がった剣なんですよ。青龍刀ではないか。うん。そういうのね、ちょっとアラビアタッチの世界観も好きでしたね。で、お供のそのペペローグってのに捕まってですね、対空ジャンプをしたりとか、ペペローグを投げてとか、いろんなアクションがね、 あって、これ面白いんですよ。うん、これもだから売れたのかな。そう、私はそのセガファンだったのでずっと追っかけてましたけど、一般的に売れたかどうかは知りません。うん、多分ね、この頃もうファミコン、スーパーファミコンも全盛だったし、あとサターンとプレステが発売になるっていう、もうそういう次世代機のブームの真っ盛りでしたからね。多分そういう流れで消えちゃったソフトですかね。あと他にもね、コミックスゾーンとかいろいろいいソフトはあるんですけど、消えていった悲しいソフトかもしれません。ぜひやってみてください。面白いですか？セーガー。はいはい、そういうわけで、メガドライブの晩年というか、悲しいですね。1994年7月発売のソフト、ハイブリッドフロント。知ってる人いますか？これ。かなりハードなシミュレーションですね。ストーリーがちゃんとしっかりメインである、戦闘とかのイメージはあれか、大戦略とかああいうのに近いんですかね。ヘックスタイプでユニットを動かしていくっていう、でパイロットとユニットの能力でこの全体の攻撃力が決まったりとかっていうタイプですね。でキャラクターデザインをですね、末海純さんがやってるんですよ。最近だとジルウォールとかね、デザインしてますけど、あの方の絵がね、やっぱ好きで買ったんですけども、あの重厚なね、世界観。主役が、なんだ、傭兵でしたかね。女の人なんですよね。で、なんか、傭兵軍団みたいので、なんか戦っていくストーリーだったと思うんです。これもね、Wii でダウンロードしてやったんですけど、ちょっと前なんで忘れちゃいましたが、メガドライブのね、シミュレーションとしては、他にも何かいろいろ、大戦略とかもあったかな。あと、ダイナブラスターズっていう、恐竜のやつもあったかな。うん。でもこのハイブリッドフロントがね、別格で面白かったなぁと思いますね。ユニットがですね、ロボットとか出てこないんですね、やっぱり。戦艦であったり、飛行機だったり、装甲車だったりっていう、結構リアルなんで、だね、とっつきは悪いですよね。で、末海純さんの絵も渋いので、まあアニメ的な要素一切ないですから、かなりハードな感じなんで、これで売れなかったって言ったら悪いな。でも、やっぱりその大ヒットはしてないと思うんですよね。特に、ハードがもう末期の時期でしたから。すごく残念なソフトですね。これ続編とか、リメイクとか作ってほしいなぁと思うんですけども、多分、出ないんでしょうね。まあ、いいですけども。ハイブリッドフロントはですね、Wii のバーチャルコンソールで配信されてますので、ぜひ、やってみていただきたいと思います。セーガー。さて、だんだん疲れてきましたが、1994年の9月、もう結構ね、もうサターン発売まであと2ヶ月っていうような時で、ね、メガドライブのことなんて誰も覚えてないよ。ましてやメガ CD っていうような時に発売されたのが、ジュラシックパークのゲームです。これがですね、なかなかですね、面白いゲームだったんですよね。ちょっと動画を後で貼っておきますが、自分の視点で島の中を探索して、恐竜とかをですね、倒したりもしながら、アイテムを探して、トラップを回避したりみたいな、確かそんなのがあったような気がするんですよ。これ確かね、途中で詰まって、積んじゃってクリアしてない気がするんですよね。当時としてはね、面白かったです。360度、周りが見渡せるような感じになってて、本当にジュラシックパークの世界にいるぞーっていう感じがすごいしたんですよね。今だとね、もっとリアルに作れるんでしょうけど、当時はね、もうこれでも十分感動しましたしね、面白かったですね。こういう感じのゲーム多かったのかな。ただメガ CD っていうのはね、売れてないんですよ。メガ CD2 とかもありましたけど、メガドライブが小型化したので、それに合わせてメガ CD も小型化したんですけど、小型化ったってね、ちょっと幅狭くなったぐらいで、でかい弁当箱には変わりないわけですから、売れなかったですね。ジュラシックパーク、残念だな。面白いゲームだったんですけどね。何より私クリアしてないのであんまりおすすめできませんけども、こういうゲームもあったんだぞっていう感じでご紹介します。そして、いよいよですね、11月にサターンが発売されちゃうわけですね。 で、サターン発売された時はもう私発売日に買いましたけれども、高かったですよ。4万5千くらいしました。それとバーチャル8千くらいして、8千したかな。それとあとスティックも買って、確かね、バイトってちょっと稼いでたもんで、もう迷わず買ったんですけど、なんか一気に6万だからそのぐらい飛んだ記憶があるんですけどね。高かったな、昔ゲーム。で、そのサターンが発売された後にも、メガドライブとかネガ CD の発送ソフトはですね、いくつか発売されてるんですね。で、そんな中で私おすすめなのが、その年の12月に発売されたルナの、さっき説明したルナのですね、ルナ2エターナルブルーってやつですね。これはもうルナの本当1の正当進化で、アニメーションとかボイスが強化されてる感じで新しいシナリオが展開されるんですね。で、確かに、声優さん、私が初めて声優さんとかを意識したのはこの頃かな。確か横山千佐さんでしたっけね。が確かヒロインをやってて、歌も歌ってるのかな。で、横山千佐さんって言ったらサターンのね、桜大戦ですよね、有名なのはね。まあ、私はあんまり声優詳しくないので、そのぐらいの知識しかないですけど、確か出てらっしゃいました。横山千佐さんね。で、まあこれも王道のストーリーでありながらなかなか泣かせるところがあって感動した覚えがありますね。個人的にはね、ドラクエとかよりも、やっぱセガのロールプレイングの方が意外にハマってたので、ルナ、すごい思い出がありますね。ルナ、シャイニング・フォース、ファンタシースター。この辺はね、熱かったなぁ。いい時代でした。今でも好きなソフトがいっぱいありますね。メガドライブ。そうですね、メガドライブね、いいソフトもあるんですけど、すごいバカなとこがちょっと好きでね。サターンが発売されて、で、その後もですね、メガドライブって海外ですごい人気だったんで、ちょっと寿命を伸ばしてやろうってなもんで、またアホなことを考えてですね、スーパー 32X ってのを出したんですよ、セガが。メガドライブのカセットのところに、さらにですね、ガチャコンともう一個はめるんですよ。そうすると、そこにはめたソフトは、サターンと同じぐらいのソフトになるよ、みたいな。バーチャファイターとか出てたんですよ、スーパー 32X で。まあね、ロムですから、ロードとかないし、確かにいいんでしょうけど、まあ、どう考えてもね、バカでしょう。ね。見た目がすごかったですよ、まず。私ね、さすがにね、セガファンでしたけど、スーパー 32X 買ってないです。もう、これは明らかに、やばいっていうのは感じたもんで、買ってないんですけども、画像多分探せばどっか出てくると思いますよ。メガ CD を、まず置くんですよ。ね。でかい。まあ、うちのメガ CD だと、今のプレステ3ぐらいね。置くんですよ。その上にもう一個メガドライブ本体を置くわけですよ。まあそれもまたプレステ3ぐらいですね。で、その上にさらにでっかいですね、スーパー 32X を差し込むんですよ。スーパー 32X はですね、大きさで言ったらどんぐらいかな、ちょっとした菓子パンぐらいありますよ。要はプレステ2台の上に菓子パンを置いて、そこにさらにカセットを挿すみたいなね、ゲーム機というかもうタワーですね。もう偉大なるバベルの塔を追っ立ててゲームをやるっていう人が何人いたのか、どんだけ、どんだけ電源必要なんだってね。すごい節電の今の世の中に逆行してるようなですね、セガらしい。本当、セガってそういうとこ好きだな、みたいな。もうね、セガの背は攻めるの背ですから。もう攻めの姿勢を忘れませんよ、セガは。でも、セガの我は我慢の我ですよ。その我慢はまあ、うちらファンが我慢するとこなんですけども。だからもう攻める姿勢と我慢の心ですよ。それがセガ。ね。セガバンダイなんてね、させませんよ。よかった。あんな、バンダイなんかと、合併しなくてね。セガはセガですよ。サミーと合併したけど、まあ、それはいいでしょう。セガにはね、これからも頑張っていただきたいですよ。メガドライブだけでもね、こんなに面白いソフトありますから。こう、次回というか、そのうちちょっとまたサターン版とドリキャス版もやりたいんですよ。もうね、聞いてくれる人がいなくても、今喋っててすごい楽しいので、もうそれだけで満足なんですけど、ほんとね、セガの話はね、話し出したら終わんないですよ。もうね、セガにはね、今のね、竜が如くとか、違うんだよな、セガ。 まあ、ゾンビやったっていうのは、まあ、セガが攻めたなって気がするんですけど、ちょっとね、バカすぎてね、ついていけないんですけど、もう一回ね、あのね、昔のセガ戻ってこないかなと思ってます。愛してます、セガ。ということで、今回は、ここまで。なんかもう、ただ説明したっていうか、ただソフト並べただけでしたけども、いかがだったでしょうか。セガ特集その1、メガドライブ編でした。
はい、ということで、タコラジ第3回放送させていただきました。セガはですね、大好きなので、いくらでも話そうと思えば話せるんですけれども、あんまり話しててもですね、しょうがないので、今回とりあえずメガドライブ話ということで、ここまでにさせていただきます。まだですね、サターンとかドリキャスとかいろいろですね、お話ししたいことはあるんですけれども、それはまたの機会にしましょうかね。それでですね、次回第4回なんですけれども、私にもですね、相方さんができまして、ちょっとゲストさんを呼んでですね、お話をさせてもらおうかなと思っております。その方はちょっとフレンドさんなんですけれども、二人喋りをですね、試しにやってみようかなと思っておりますので、また聞いていただけたらと思います。では、タコラジ第3回、メガドライブの回、させていただきます。ありがとうございました。